預言者アモスは北イスラエル王国に対する神様の審判、そして北イスラエル王国滅亡の預言を語りました。これまで見てきた通りです。このアモスの預言の言葉を聞いていた北イスラエルの聴衆は衝撃を受け、アモスに問うたのです。なぜあなたはそのような言葉を語るのか。神の選びの民である我々が神に滅ぼされるということがあるはずがないではないか。もしあなたがそういうのであれば、はっきりした理由を示してみよう。3節以下はこのイスラエルの民への問いへの民の問いへの答え、すなわちイスラエル王国滅亡の理由とその必然性について語られている箇所であります。アモスがイスラエルの聴衆に示したのは2節であります。地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだ。この言葉、神の言葉によって示されているのは、ご自分の選びの民に対する神様の大いなる愛と憐れみであります。前回も確かめましたが、この選んだ、この言葉は原文では知る、やだという言葉でありまして、この知るという言葉は単に知識として知るということにとどまらず、人格的な交わりを意味する言葉、ほとんど愛すると言い換えることのできる言葉です。創世記の4章1節に全く同じやだという言葉が用いられています。さてアダムは妻エヴァを知った。アダムは神様が自分に与えてくださった助けるものを見て、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉と喜びの叫びを上げてエヴァを心から愛しました。この愛が知る、エヴァを知った、やだという言葉で表されていたわけです。同じように神様は選びの民であるイスラエルを特別に大きな深い愛を持って愛された。その愛が込められた言葉が、この地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだった、この言葉であります。旧約聖書の歴史は恵みの契約の歴史です。神様はご自分の民との間に御自ら契約を結ばれました。恵みの契約であります。それはアブラハム契約、それからシナイ契約、ダビデ契約、また預言者エレミヤに語られた、示された、新しい契約、これら恵みの契約が旧約聖書の歴史の中で徐々に進展していって、そのエレミヤに示された新しい契約が成就したのが新約のイエス・キリストにおいてでありました。この契約、旧約の約は契約の約、古い契約ということでありますが、聖書においては契約というのは事務的な関係ではありません。神と神の民との人格的な愛の交わりの関係であります。地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだ。この3章の2節の御言葉は、10回の助言に重なります。でアモスはここでこのようにして、あのシナイ契約、モーセとの間に、またモーセを代表者とするイスラエルとの間に神が結ばれた、そして十回二枚の石の板が与えられた、そのシナイ契約に今アモスはを拠り所としているわけでありますけれども、その意味でこの言葉は十回の助言と重なります。十回の助言は、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である、出エジプト記の20章2節です。で、10回を解釈するときに大切なことは、当の戒めだけではないということです。当の戒めだけが10回だというふうに考えたらそれは十分ではありません。助言が伏せられている。で、助言と当の戒めはあくまでも一つのものであります。 合わせて受け止められるべきものであるわけです。でその助言は神様の救いの宣言です。ここに語られているように、神は奴隷状態であったイスラエルを大いなる御手をもって救い出されました。つまり当の戒めの背後には、この神様の具体的な救いの御業、先週も申しましたが過ぎ越しの出来事があったわけです。でその過ぎ越しの御業のうちに、選びの民イスラエルへの大いなる愛が込められていた。大いなる愛と恵みをもってイスラエルをエジプトの国奴隷の家から救い出された神は、これからもこの民に実会を通して命の道を示して、その道筋を御言葉によって守り導くということ、このことのためにこそ当の戒めを与えられたわけです。実会は、何々してはならないという命令が重ねられておりますから、そのように誤解されることもあるかもしれませんが、実は決して厳しい禁止命令のようなものではありません。私は奴隷の苦しみからあなた方を救い出した、だからあなた方も私の愛に応えて、これらの戒めに生きなければならない、いやきっとこの戒めに生きてくれるに違いない、そういう神様の切なる思いが当の戒めには込められているわけです。先ほど申しました恵みの契約ということで、アブラハム契約、神様がアブラハムとの間に結ばれた契約については、創世記の15章にありますが、神様はアブラハムに命じて、鳥と獣を真っ二つに裂かせる、二つに切り裂かせる、そしてそのアブラハムを眠らせられるわけです。でアブラハムが眠っている間に、その二つに切り裂かれた獣と鳥の間を、炉と松明、燃える松明が過ぎていく、通っていく、これがアブラハム契約がの中身です。これはどういうことかと言いますと、神様がアブラハムに対して、アブラハムよ、もしあなたとの間に結んだこの契約を私の方で破ることがあったならば、私はあなたにこの獣や鳥のように二つに切り裂かれても構わない、そう神様が誓われた、そのような驚くべき神様のへりくだりということが示されています。同時にアブラハムはこの契約において何も求められていません。なぜならばアブラハムは眠らされていたわけでありますから、何もできなかったわけです。その意味でアブラハム契約は一方的な神様の恵みの契約であるというふうに言われます。偏無的なものだと。でそれに対して今アモスが拠り所としているシナイ契約、モーセをリーダーとするイスラエルとの間に結ばれて実会を授与されたその契約は、イスラエルに対する神の恵みというものが示されると同時に、イスラエルの民の側にも実会を守り行うことが要請されていた。ですから総務的な相互の契約であるというふうに言われます。確かにこのシナイ契約において神様はイスラエルの民に実会に聞き従うことを求めておられますけれども、実会は民を監視し裁く鉄の言葉ではありません。実会そのものが愛の言葉、福音の言葉であります。実会に生きることによって主の民は命を得るのです。実会に生きようとする者たち、信仰による義に生きる者たちを神様は惜しみなく助け、また支えてくださるのです。実会はまさしく愛する民の命を守る砦、防波堤であります。創立70周年宣言の前半は福音に生きる教会という宣言です。後半は命の道、良き生活、これは実会の解説です。でこのことが示しているのは、実会を守り行うことは福音に生きることである、福音の命に生きることである、そういう理解であります。それが教会の健やかな福音の理解であるということの中で70周年宣言は作られていったわけです。これは旧約聖書において律法、実会が要約するところの律法そのものが愛の言葉、命の言葉、福音の言葉であるということ、 このことを示していると思います。そして事実神は実戒を与えられた後、イスラエルが約束の地カナンに入るまでの全行程、40年に及ぶ荒れ野の旅路をイスラエルと共に歩まれたのです。出エジプト記13章21節22節主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が民の先頭を離れることはなかった。雲と火は神様の臨在の印です。アブラハム契約においてその裂かれた動物の間を通っていったのが松明、炉であったのもそのことを示しています。40年の荒れ野の旅にあって、神様はイスラエルに先立って進まれました。イスラエルが歩むべき道を神様ご自身がお示しになりました。それゆえ荒れ野のただ中にあってもイスラエルの旅路は守られ、行く手は安らかでした。神様は絶えず彼らに恵みを注ぎ、彼らの不信仰のつぶやきをも忍耐され、彼らの涙をご覧になり、彼らの叫びを聞かれ、紅海の水を二つに開き、天からマナを降らせ、うずらを降らせ、苦い水を甘くし、岩から水を湧き出させ、彼らの苦しみを絶えず担い続けられたのです。これが地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだ。この言葉に込められている神様の大いなる愛、選びの愛であります。祈ります。主なる神様、王の礼拝で旧約の預言者のが取り継いだ御言葉を学び続けて聞き続けています。福音にも律法があり、律法も福音の言葉です。このことを旧約の御言葉を通してよく理解することができますように、あなたの恵みを、大いなる恵みを覚えて感謝をしつつ、あなたの御心が示されている言葉に聞き従うことにおいて、私たちをさらに整え、また導いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。